広報地流2022年8月号ナンバー1250をお届けします。朝早くからセミの声が賑やかですね。いよいよ本格的な真夏の到来です。コロナの第7波の感染は今までにない急激な増え方でびっくりさせられます。各地では感染対策をしっかりして3年ぶりの夏祭り、花火大会、盆踊り等夏の行事が開催されています。いかがお過ごしですか？用紙の説明をいたします。知立市議会議員一般選挙、令和4年8月7日執行、告示日令和4年7月31日日曜日。限定投票済み証、期日前投票のみ。選挙啓発事業の一環で、知立の名物書シリーズとして魅力ある投票済み証を限定5000枚で作成し、7月の参議院議員選挙から配布を始めました。8月7日執行の知立市議会議員選挙ではデザインが変わります。ぜひ投票にお出かけください。写真は期日前投票の投票記載所で、チリッピが投票済み証を持っている写真です。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。地域包括支援センターをご利用ください。令和4年度知立公園花菖蒲祭り、フォトコンテスト入賞者決定、チリッピ満腹クーポン第2弾開催決定、第21回チリウヨイトク祭りを開催します。以上です。
8月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介します。11日祝日木曜日、山の日。18日木曜日、弘法命日、旧暦7月21日、弘法通り交通規制。20日土曜日、知立よいとこ祭り、14時から、市役所周辺。26日金曜日、市議会8月臨時会、10時から。行事予定でした。
輝く町、みんなの知立、知立市長、林郁夫。皆様、おかわりはございませんでしょうか。コロナ禍において日常生活におけるマスクの脱着について申し上げます。厚生労働省の見解によりますと、マスク着用の必要がある場面として、身体的距離が2メートル以上確保できない場合の屋内においては、会話の有無にかかわらずマスクを着用すること、また、会話がある場合での屋外におけるマスクの着用は推奨されています。一方で、屋外において身体的距離が2メートル以上確保できている場合は、マスクの必要はなく、屋内においても会話がほとんどない場合には必要がないこととなっています。また、就学前のお子さんについては、マスク着用を一律には求めていません。これからますます暑くなってまいります。水分補給もこまめにしていただくなど、熱中症対策にも十分にご留意いただきますよう、よろしくお願いします。終わり。
フォーカスオン知立。
写真で振り返る知立市の1ヶ月。6月22日水曜日、行政相談委員の中部管区行政評価局長表彰の受賞報告。中部管区行政評価局長表彰を受けられた知立市の行政相談委員である鈴木徳次委員が受賞報告にお越しになりました。この表彰は中部管区内の行政相談委員630人のうち、行政相談委員を長年務め、業績が顕著で他の模範となると認められたものです。6月30日木曜日、第30回ハーレムベースボールウィーク出場報告。大会に野球日本代表、侍ジャパン大学代表として出場される野口泰治さんが市長へ出場報告にお越しになりました。SDGs アンケートをオンラインで実施します。知立市は令和3年度に SDGs 未来都市に選定されました。そこで SDGs の認知度等を把握するため、9月30日金曜日までオンラインでアンケート調査を行います。以上です。
統計情報。7月1日現在、人口、総人口72,293人、うち男性38,203人、女性34,090人、総世帯数33,127世帯。6月の交通事故数、人身事故件数12件、1月からの累計73件、死亡者0、重傷者0、軽傷者13人、1月からの累計87人、物損事故件数176件、1月からの累計1014件。6月の刑法犯総数について、愛知県警の統計システム改修のため公表できません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。6月の火災救急、火災0、1月からの累計4件、救急220件、1月からの累計1366件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。新型コロナウイルスワクチン接種はお済みですか？新型コロナウイルス感染症の感染者が増加傾向です。感染防止に努め、新型コロナウイルスワクチン接種を希望する人は、お早めにご検討ください。対象者、1回目、2回目、5歳以上の人、3回目、12歳以上の人、4回目、1、60歳以上の人、2、18歳以上、59歳以下の基礎疾患を有する人。なお、2に該当する人は申請が必要です。接種間隔。接種間隔は短縮することができません。接種回数1回目から2回目の人は、3週間以上、ファイザー社製、ノババックス製、4週間以上、モデルナ社製、2回目から3回目、5ヶ月以上、ファイザー社製、モデルナ社製、6ヶ月以上、ノババックス。3回目から4回目、5ヶ月以上、ファイザー社製、モデルナ社製。愛知県の大規模集団接種会場では、3回目、4回目の予約なし接種を実施しています。詳しくは、県ホームページ、QR コードをご確認ください。ノババックスワクチンを接種できるようになりました。 愛知県ノババックスワクチン接種センターの開設により、愛知医科大学眼科クリニック未来、名古屋市東区、愛知医科大学メディカルセンター豊岡崎市でノババックスワクチンを接種することができます。ポリエチレングリコール、PEG に対するアレルギー等で、mRNA ワクチン、ファイザー社製ワクチン、モデルナ社製ワクチンを接種できない人でも接種することができます。希望者が多いため、早めの予約、受付等をお願いします。なお、この情報は7月13日時点の情報です。最新の情報は市ホームページ等をご確認ください。知立市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター。電話 0566-93-3320。月曜日から土曜日、祝日は除きます。午前9時から午後5時。対応言語は日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
健康で生き生きと安心して暮らせる街を目指して、地域包括支援センターをご利用ください。地域包括支援センターでは、高齢者が安心して暮らせるように、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が、無料で相談や支援を行っています。認知症の親の介護のことで相談したい。一人暮らしや買い物が大変になってきた。日中家に一人でいることが多い。金銭管理が心配で頼める人もいない。1. 高齢者に関する総合相談。健康、介護、生活全般の相談。足腰が弱ってきた。物忘れがひどくなって認知症じゃないか不安。家族の介護が難しくなってきた。介護保険を利用したいがどうすればいいかわからないなど。2. 高齢者の権利を守る。1. お金や財産に関すること。財産の管理に不安がある人への成年後見制度の相談。振込詐欺に巻き込まれたなど、消費者被害の相談。2. 近所の高齢者のこと。近所に住む高齢者が虐待を受けているかもしれないなどの相談。3. 地域の活動など。1. 認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解してもらうために、市民向けの講座を行っています。2. 認知症の人を介護する家族交流会。家族の介護の悩みを相談、共感する場としての家族交流会を行っています。3. 知立市ネットワーク会議。市内の介護事業所を中心に、サービスの質の向上を目的とした研修や勉強会を行っています。その他、民生委員や医療機関、民間企業と高齢者を支える連携づくりを行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。担当エリアは、知立小学校区、大光寺小学校区、八田小学校区、知立東小学校区は、福祉の里八田内、東部地域包括支援センター、電話 82-8855。知立西小学校区、沢渡小学校区、知立南小学校区は、知立老人保健施設内、西部地域包括支援センター、電話 81-8880 へどうぞ。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
ピックアップトピック。
知立市からのお知らせ。令和4年度知立公園花勝負祭りフォトコンテスト入賞者決定。知立公園に咲き誇る花勝負を広く紹介し、観光宣伝に使用することを趣旨に開催された知立公園花勝負祭りフォトコンテストの入賞者が決定しました。応募総数201点の作品の中から厳正なる審査の結果、推薦の岡田博子さんをはじめ次の皆さんが入賞されました。なお入賞作品は8月3日水曜日から16日火曜日に市役所1階西側通路で、8月18日木曜日から29日月曜日に観光交流センターで展示しますので、ぜひご覧ください。入賞者は次の方々です。賞・氏名の順でお知らせします。推薦岡田博子さん知立市、特選高見剛さん刈谷市、準特選飯田彩さん豊明市、入選杉浦幸男さん安城市、浅田光一さん名古屋市、杉山幸則さん安城市、青井純一さん岡田市、岡田康幸さん刈谷市、国営正弘さん西尾市、浅岡義和さん西尾市、的場初夫さん安城市、大見京蔵さん豊田市、庭義政さん名古屋市、以上の方々です。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。知立満腹クーポン第2弾開催決定。市内飲食店で使用できるクーポンを知立市 LINE 公式アカウントで配信します。お得なクーポンが配信されますので、この機会に知立市 LINE 公式アカウントを友達追加しませんか。今回は次の通り割引を行います。 1. 1000円以上税込みの購入で300円の割引。 2. 3000円以上税込みの購入で1200円の割引。なお 1、2 のいずれか一方を取り扱い店舗が選択します。1回の会計につき1回1アカウントのみ使用可能です。使用可能回数は各店舗1回限りです。クーポン利用可能期間、9月1日木曜日から30日金曜日。なお新型コロナウイルス感染症の拡大状況やクーポンの利用状況によって配信期間を変更する場合があります。毎週配信ではなく1回のみの配信です。申し込みお問い合わせは電話または直接経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。マイナンバーカードを申請しませんか。市民課窓口ではマイナンバーカードの申請を写真撮影を含め無料でサポートしています。市役所へ来庁するこの機会にマイナンバーカードを申請してみませんか。なお持ち物などの詳細は市ホームページをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。申し込み不要。お問い合わせ市民課旅券署名係、電話 95-0124 へどうぞ。
がん患者へ医療用ウィッグと乳房補正具の助成を実施します。知立市がん患者アピアランスケア。薬物療法による脱毛や乳がん治療での乳房の形状の変化によるがん患者の心理的経済的負担の軽減を図り、社会参加を促進するため、医療用ウィッグや乳房補正具の購入に要する費用の一部を補助します。内容、対象品1、医療用ウィッグ前頭用部分用、2、乳房補正具、補正下着または人工乳房。令和4年4月1日以降に購入したもので、購入の翌日から1年以内のものに限ります。助成内容、購入した費用の2分の1の額、上限2万円、 1000円未満は切り捨て。対象、市内在住でがんと診断され治療を受けた人、または治療中の人。なお、県内の他自治体から同様の補助を受けた場合は申請できません。お申し込みお問い合わせ、必要書類を直接または郵送で保健センター、郵便番号 472-0031、知立市桜木町桜木 11-2、電話 82-8211 へお願いします。
第21回知立よいとこ祭りを開催します。3年ぶりに知立よいとこ祭りを開催します。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、これまでとは違った形で行います。時、8月20日土曜日、午後2時から9時。荒れた天気の場合は翌日21日日曜日です。ところ、市役所駐車場、中央公民館、知立中学校グランド、周辺道路、催し物、キッズ縁日、キッチンカー、花火、ステージイベント、水かけパーティーなどです。矢浦盆踊り曲目、まんまる音頭、知立音頭、我が町知立など。駐車場、ホームセンター江南知立店2階。利用可能時間、午後1時から9時30分。駐車台数には限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用ください。午後9時30分を過ぎると出入り口が封鎖されますのでご注意ください。交通規制、午後1時30分から9時30分。近隣住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。ミニバスの迂回運転、臨時バス停、交通規制及び会場設営のため、午前11時から市役所、バス停は臨時バス停に停車します。ダイヤが遅れることも予想されます。余裕を持ってご利用ください。お願い。きれいな会場で楽しく時間を過ごすため、ゴミの持ち帰りにご協力ください。また、新型コロナウイルス感染症対策のため、アルコール消毒、屋内入場時のマスク着用、検温にご協力ください。緊急連絡先の提供をお願いする場合もあります。以上、お問い合わせは、知立市観光協会経済課内、電話 95-0125 へお願いします。
暮らしのお知らせ、市政トピックス、市議会8月臨時会、9月定例会のお知らせ。市政に関する諸案件が審議されます。8月臨時会、8月26日金曜日午前10時開会、9月定例会、9月7日水曜日、本会議、開会、提案説明、9日金曜日、本会議、質疑、12日月曜日、本会議、質疑、予算決算委員会、14日水曜日、15日木曜日、16日金曜日は、いずれも本会議一般質問です。21日水曜日、企画文教委員会、予算決算委員会分科会、22日木曜日、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会、26日月曜日、建設水道委員会、予算決算委員会分科会、27日火曜日、予算決算委員会分科会予備日、29日木曜日、予算決算委員会議会運営委員会、30日金曜日、本会議、討論、採決、閉会、いずれも午前10時開会です。請願、陳情の提出締め切り日、8月29日月曜日午後5時、本会議、各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会、議案の内容を詳しく審査します。キャッチによる市議会一般質問の放映、放映予定日、9月14日分は9月20日火曜日放映、9月15日分は9月21日水曜日放映、9月16日分は 9月22日木曜日放映。放映時間午前10時から議会終了まで。放映チャンネルデジタル112チャンネル。お問い合わせは議事課庶務係電話 95-0137 へどうぞ。夏の安全なまちづくり県民運動。8月1日月曜日から10日水曜日。市では安城警察署安城地流防犯協会連合会と連携し、以下の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点、特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害の防止。お問い合わせは安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。夏季ラジオ体操、8月1日月曜日から10日水曜日の午前6時30分から市内各所でラジオ体操を行います。早朝の体力づくりと気分のリフレッシュにラジオ体操をしてみませんか。今年度は一部の会場では実施しないところもありますのでご注意ください。詳細は各町内会または杉薬局地流福祉アリーナへお問い合わせください。お問い合わせは杉薬局地流福祉アリーナ電話 82-5151 午前9時から午後5時までです。地流市野外センターをご利用ください。地流市野外センターは今年度で廃止となります。利用は10月31日月曜日までです。最後の機会となりますのでぜひご利用ください。お問い合わせは中央公民館電話 83-1165、 月曜日は休館です。市営住宅入居者募集。募集住宅、中山住宅1個、八橋住宅3個、高葉住宅1個。申し込みは8月1日月曜日から23日火曜日まで。お問い合わせは建築課施設管理係電話 95-0156 へどうぞ。
地流駅前暫定広場、駅たす地流横広場利用者募集。令和4年度から地流駅前暫定広場、駅たす地流横広場で、地流駅周辺エリアの賑わい創出を目的としたイベント、地流ドリームマルシェを毎月開催しています。このイベントの開催時以外にも、暫定広場を有効的に活用するために、広場の利用者を募集します。使用期間は、8月15日月曜日から、令和5年3月31日金曜日までです。使用開始日の2週間前までに申し込みしてください。ところ地流駅前暫定広場、地流駅周辺土地区画整理事業地内、地流南南北線用地の一部。お問い合わせは経済課商工観光係電話 95-0125 までどうぞ。戦没者、原爆死没者の慰霊と世界恒久平和記念の黙祷を捧げましょう。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。この日は戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し平和を記念することを目的に、毎年日本武道館で全国戦没者追悼式が開催されます。今年もその中で正午を合図に1分間の黙祷が行われます。また広島市と長崎市でも毎年原爆死没者の慰霊式と平和記念式が行われ、広島市では8月6日午前8時15分、長崎市では8月9日午前11時2分に平和の鐘を合図に1分間の黙祷を捧げることとしています。皆さんもそれぞれの職場や家庭などで黙祷を捧げましょう。お問い合わせは福祉課保護援護係まで 電話 95-0149 へどうぞ。障害者手当の所得状況届の提出について、手当が受けられなくなることがありますので、期限内に手続きをしてください。なお、対象の人には受付開始前に届出書を送付します。お申し込みは各手当の期間内に福祉課へ所得状況届を提出してください。愛知県在宅重度障害者手当、8月1日月曜日から31日水曜日まで、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当は8月12日金曜日から9月12日月曜日まで。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。無料多重債務弁護士相談会。返済しきれない借金に関する問題や、消費者金融等からの多額の借金をして返済に困っている人からの相談に、愛知県国民健康保険団体連合会より斡旋を受けた弁護士が対応します。時8月24日水曜日午前9時から午後5時、完全申し込み制です。なお、1人40分以内です。ところ、市役所2階打ち合わせ室北。お申し込みお問い合わせは8月1日月曜日から23日火曜日に電話で、国保医療課国保年金係、電話 95-0123 へどうぞ。
空き家無料相談会。空き家の相続、管理、処分等について問題や不安をお持ちの人を対象として、宅地建物取引士、司法書士、建築士など各分野の専門家による無料相談会を開催します。空き家の所有者等だけでなく、将来空き家を所有することになりそうな人もぜひご参加ください。時8月26日金曜日午後1時から4時、ところ中央公民館2階中会議室、定員16組。申し込み8月24日水曜日までに窓口、ファックス、E メール、電話、郵送のいずれかで建築課建築係へどうぞ。お問い合わせは電話 95-0128 へどうぞ。国民年金の加入手続き、保険料免除申請等の電子化について、国民年金第1号被保険者の資格取得、種別変更、保険料免除納付猶予申請、学生納付特例申請についてはマイナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。申請にはマイナンバーカードが必要になりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。申請結果をスマートフォン等で確認することもできますので、お手続きの際はぜひご利用ください。お問い合わせは国保医療課国保年金係、電話 95-0123 と日本年金機構ホームページへどうぞ。個人事業税第1期分の納付、8月31日期限をお忘れなく。8月中旬に県から納税通知書をお送りしますので、納期限までに納付をしてください。納税通知書には第1期分と第2期分の納付書が同封されていますので、納付書をお間違いのないようご注意ください。納付場所や納付方法など詳しくは県税務課ホームページ、または県西三河県税事務所へお尋ねください。お問い合わせは県西三河県税事務所、県民税事業税第2グループ、電話 0564-27-2848 へどうぞ。貯水槽の清掃点検をしましょう。 ビルやマンションでは水道水の匂いや色などの衛生面が問題になることがあります。原因の多くは貯水槽、受水槽や高地水槽等の管理に問題があるためです。年に1回以上は貯水槽内部の清掃や破損がないかなどの点検を行い、安全な水を利用するためにも維持管理をしましょう。お問い合わせは水道課料金係、電話 95-0132 へどうぞ。可燃ごみの出し方について。可燃ごみは市指定ごみ袋に入れて毎週月曜日と金曜日の午前5時から8時に出していただくようにお願いしています。最近、集合住宅にある集積場所に居住者以外の人がゴミを出していることがあります。集合住宅にある集積所は集合住宅の居住者専用の集積所です。居住者以外は利用しないでください。市民一人一人がゴミ出しマナーを守り、きれいな街の維持にご協力をお願いします。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。原爆と人間展。8月6日の広島と9日の長崎の原爆の日に伴い、原爆と人間展パネル展示を行います。あの日から人間がどんな生活を強いられたか、そして被爆者の皆さんが再び被爆者を作らせないためにどう生き、どう戦ってきたかを示し、今何ができるかを問いかけています。また6月の原爆と人間展パネル展示では、市民の皆さんにご協力をいただき、広島へ向かう愛知平和行進団に200羽の折り鶴を渡すことができました。ありがとうございました。時8月3日水曜日から21日日曜日、ところ中央公民館1階ホールおよび市役所1階西側通路。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
国民健康保険被保険者証の更新について。現在お持ちの保険証の有効期限は8月31日水曜日までです。新しい保険証は8月中旬から下旬に簡易書き留め郵便でお送りしますので、9月1日木曜日以降は新しい保険証を使用してください。マイナンバーカードの保険証利用について、すでに登録している人も同様に保険証は更新されますので、引き続きご利用ください。ジェネリックシールを同封してお送りします。詳細は通知文をご確認ください。有効期限切れの保険証について、個人情報が特定できないようにご自身で破棄されるか、国保医療課へご持参ください。お問い合わせは国保医療課国保年金係、電話 95-0123 へどうぞ。矢作川水源基金に参加と関心を。矢作川は長野県、岐阜県、愛知県を流れる 118km の河川で、その水は飲料水をはじめ農業、工業、発電などに利用され、私たちの生活にとってなくてはならないものです。その一方で上流の水源地域は過疎化、林業の低迷等により多くの課題を抱えています。皆さんも水や山への関心をお持ちいただき、上流下流交流基金への寄付や三助会員への参加についてご協力をお願いします。お問い合わせは公益財団法人矢作川水源基金事務局、電話 0564-23-2645、 知立市企画政策課、電話 95-0114 へどうぞ。
知立市まちづくり推進事業支援制度活用事業。一代限りの命を見守る活動。飼い主のいない猫との共生。耳にカットのある猫は桜猫と呼ばれ、不妊・去勢手術をした猫です。
屋外で過酷な生活をする猫の寿命は5年ほどと言われています。繁殖を抑えながら一代限りの命を地域で見守る活動にご理解ご協力をお願いします。増加した理由と対策。猫の繁殖力は強く、年に2から4回、一度に3から6匹ほど出産します。野良猫は、捨て猫や屋外に出入り自由な猫の繁殖により増加したと考えられます。愛護動物である猫の殺処分や遺棄を目的とした捕獲は、法律で禁止されているため、不妊手術が野良猫の増加への最も効果的な対策となります。問題点。飼い主のいない猫が増えると、糞尿被害、盛りの時期の鳴き声、喧嘩などの問題も増加します。また無責任な餌やりは、カラス、害虫などの被害を発生させ、地域の環境と人間関係を悪化させます。その結果、猫を悪者にしてしまいます。自分勝手に餌をばらまくことは絶対にやめてください。地域猫活動にご理解とご協力を。知立市でもボランティアが飼い主のいない猫を捕獲し、不妊手術をして元の場所に戻す活動をしています。これまでに市内各地域で約700頭の不妊手術をしました。その結果、集中的に手術をした地域での猫の出産は減りましたが、まだ手術がほとんどできていない地域もあります。ボランティアだけでは、それぞれの地域の猫の数や行動の把握が難しいため、地域の皆さんにおかれましても、捕獲や手術後の猫たちを見守る活動にご協力をお願いします。お問い合わせは、知立地域猫の会。知立市まちづくり推進事業支援制度とは、ボランティア団体や市民活動団体の皆さんが実施する事業への参加者を募りたいときや、事業実施に必要な寄付金の募集案内をしたいときなど、ボランティア団体や市民活動団体の皆さんが実施する事業の PR を支援する制度です。詳細は共同推進課共同人権係へお問い合わせください。お問い合わせは共同推進課共同人権係電話 95-0144 へどうぞ。
道路ふれあい月間、8月10日は道の日。令和4年度、歩く道、守る命はここにある。8月1日月曜日から31日水曜日は道路ふれあい月間です。この運動は道路を常に広く美しく安全に使用する機運を高めることを目的として行われるものです。道路は通勤通学買い物などの日常生活や産業経済文化活動の基盤となる非常に重要な施設です。国、県、市では皆さんが安心して通行できる広くて美しい道路に保てるよう、道路パトロールや道路の清掃を行うなど日々努力しています。また昭和61年度から道路の意義・重要性に対する皆さんの関心と道路愛護の精神を高めるため、8月10日を道の日と定め、国民的運動を展開しています。この日が制定された趣旨を認識し、今一度道路の役割などを見直して、次のことを守ってください。道路に紙くずや空き缶等のゴミを捨てない。道路を商品置き場や作業場、プランター等を置き場として使わない。道路に自動車や自転車、オートバイ等を放置しない。敷地から道路にはみ出した樹木は敷地の管理者で選定する。道路に日を覆い等を設置する場合には道路管理者の許可を受ける。道路の施設に影響が出る工事をする場合には道路管理者の承認を受ける。 道路は私たちみんなのものです。他の人の迷惑にならないよう、広く、美しく、安全で快適に使えるようご協力ください。お問い合わせは土木課管理係、電話 95-0155 へお願いします。全国一斉子どもの人権110番強化週間。いじめや虐待など子どもの人権に関わる悩み事、心配事などの相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られますので、一人で悩まず気軽にご相談ください。時、8月26日金曜日から9月1日木曜日、午前8時30分から午後7時。なお、土曜日、日曜日は午前10時から午後5時です。強化週間以外は平日の午前8時30分から午後5時15分です。相談専用電話、子どもの人権110番、フリーダイヤル 0120-007-110。 お問い合わせは名古屋法務局人権擁護部、電話 052-952-8111 へお願いします。喫茶風味絶果オープン。5月14日土曜日、文化会館内に喫茶風味絶果がオープンしました。心と体に優しい味をテーマに、土鍋炊きご飯と野菜をたっぷり取れるワンプレートランチなどがあります。営業日、火曜日から日曜日。営業時間、午前10時から午後6時。なお、文化会館休館日を除きます。お問い合わせは、喫茶風味絶果、電話 81-2386 へお願いします。
キヌーラ東部広域連合ニュース。消防局からのお知らせ。キヌーラ東部広域連合消防局、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市。心肺蘇生法や応急手当を学び、救急隊が来るまで勇気を持って自分のできる手当を行いましょう。キヌーラ東部広域連合消防局では、多くの人が応急手当を身につけ、救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めていただけるよう、救命講習会を毎月開催しています。一度救急について学んでみませんか？キヌーラ東部広域連合消防局ホームページをご覧ください。ホームページでは、救急や応急手当、防火対策と消防、予防に関する情報を提供しています。救急車の適正利用を考えよう。救急車、必要なのはどんな時？救急車は限りある資源です。尊い命を救うために、救急車の適正利用をお願いします。一秒でも早く助けたい命がある。救急車を呼ぶ前に考えよう。救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症です。本来、救急車を利用する必要がなかった人もいる可能性があります。交通手段がない。どこの病院に行けばいいかわからない。優先的に診てもらえる。夜間、休日の診療時間外だった。こんな時はすぐに119番。意識がない、返事がない、痙攣が止まらない、突然の激しい頭痛や腹痛、冷や汗を伴う強い吐き気、突然上手に話せなくなる、呼吸がない、呼吸が弱い、突然の顔や手足のしびれ、嘔吐や下血がある、締め付けられるような胸の痛み、広範囲のやけど、大量の出血、その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合、救急窓口に相談できます。総務省消防庁救助案内サイト。救助は緊急度判定を支援し、医療機関や受診手段の情報を提供するアプリです。判断に迷ったときは、救急医療情報センター24時間対応、電話0566-36-1133、 症状に見合った最寄りの適切な医療機関を紹介します。小児救急電話相談、毎日19時から翌朝8時まで、シャープ8000または電話052-962-9900。小児科医師、看護師がお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診できる病院等のアドバイスをします。以上、衣浦東部広域連合ニュースでした。
イベントのお知らせ。リリオ名音コンサート2022、打楽器って面白い。時8月13日土曜日午後2時30分開演。ところリリオコンサートホール。出演名古屋マリンバアンサンブル、チルッピ。お問い合わせはリリオコンサートホール電話85-1133へどうぞ。リリオミニコンサート、楽しく発見音楽史。時8月26日金曜日午前11時30分開演。ところリリオコンサートホール。出演マムジーク、杉山幸雄、佐藤直子、高木秀香。お問い合わせはリリオコンサートホール電話85-1133へどうぞ。
令和4年度防災展 in パティオ、あなたの備えは大丈夫ですか？いつ発生してもおかしくない災害。ここ知立も南海トラフ大地震の影響が大きいことが予想されています。これまでも多くの被害をもたらしてきた災害に備えるべく、今できることを考えてみませんか。時9月3日土曜日午前10時から午後3時。ところ文化会館2階ギャラリー。内容1パネル展示、2非常食の無料配布、3防災体験コーナー。対象どなたでも、費用は無料です。お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話83-8100へどうぞ。令和4年度野外映画上映会 in パティオ。文化会館の中庭光のパティオに約400インチのスクリーンを設置して映画上映を行います。時9月2日金曜日午後6時からスペシャルコンサート、上映開始午後7時から。ところ文化会館光のパティオ。なお雨天時は9月9日に延期します。上映作品イエスタデイ、上映時間126分。なお入場制限をする場合があります。お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話83-8100へどうぞ。図書館の催しお話し会。時8月4日木曜日午前11時から。ところ図書館お話しコーナー。内容大型絵本金魚が逃げた、ペープサートとっとことっとこほか。行う人読み聞かせグループぼちぼちの会。定員先着順で7組。絵本の時間時8月4日11日18日25日いずれも木曜日の午後2時30分から。なお18日は午前11時からも行います。ところ図書館お話しコーナー。内容絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人図書館職員とボランティア。定員先着順に7組。紙芝居の会時8月20日土曜日午後2時30分から。ところ図書館お話しコーナー。内容虫さんの目誰かな。行う人青みの会朗読グループ。定員先着順で7組。ストーリーテリング夏の午後のお話し会。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。 時8月27日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、ダチョウの首はなぜ長い、アフリカの昔話、死神の名付け親、グリムの昔話、ほか、対象、どなたでも、行う人、お話の会、ホットケーキ、定員、先着順で20人、お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へどうぞ。
教室講座のお知らせ。ジョン先生と学ぶ英会話初級編。時9月24日、10月1日、10月8日、10月15日。いずれも土曜日、全4回。午前10時から11時30分。ところ中央公民館2階中会議室または第1第2展示室講師ジョン・レベリーさん対象中学生以上の人なお未就学児同伴はご遠慮ください。定員先着順で15人、費用4回分で1500円、なお初回に集金します。申し込みお問い合わせは8月3日水曜日から16日火曜日の土曜日日曜日祝日を除く午前9時から午後5時に電話で国際交流協会事務局電話 95-0144 へどうぞ。手話法指引入門講座時9月17日から令和5年3月18日いずれも土曜日全21回午前10時から正午、ところ生きがいセンター、内容手話法指引養成講座入門編、講義3、実技18、講師知立市聴覚障害者協会会員、対象18歳以上の初心者で、全21回に参加できる人、定員20人、費用テキスト代3300円、申し込み8月3日水曜日から9月2日金曜日に必着、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上ファックス郵送または直接福祉課障害福祉係郵便番号 472-8666 住所不要ファックス 83-1141 へ。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。募集のお知らせ、第17回、親子川柳作品募集。市教育委員会と市青少年健全育成連絡協議会では、家庭での豊かな会話と子どもの健やかな成長を願い、親子で作る親子川柳、を募集します。お題をもとに自由な発想で川柳を作って応募してください。今年のお題、1、挨拶、2、家族、3、夢、4、SDGs、5、ウィズコロナ、対象、市内在住在学の小学生、中学生、高校生とその保護者、申し込み8月2日火曜日から9月1日木曜日に所定の応募用紙に必要事項を記入し中央公民館に提出してください。子ども1人につき1作品まで。お問い合わせは中央公民館電話 83-1165 へどうぞ。なお月曜日は休館です。愛知万博メモリアル第15回愛知県市町村対抗駅伝知立市代表選手候補募集。大会日時令和5年1月14日土曜日、ところ愛知九博記念公園。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ電話 82-5151、午前9時から午後5時まで、祝日を除きます。月曜日は休館です。
健康のお知らせ。健康ウォーキング講習会。
時、9月6日火曜日午前9時20分から11時、ところ保健センター。内容、健康ウォーキングを楽しく続けるために。講師、大野香織さん。健康運動指導士、シニアトレーナー。定員30人。持ち物、汗拭きタオル、飲み物、室内シューズ。普段ウォーキングの際に使用している靴があればご持参ください。費用無料。申し込み、随時保健センターへ。お問い合わせ、保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。ご寄付ありがとうございました。市へ、物品の寄付、地流衛星株式会社様、超小型 EV コムス1台、地流市商工会青年部様、絵本50部、社会福祉協議会へ、現金の寄付、地流出汁文楽山町人形連様、5110円、スーパー八尾鈴キララ店お客様ご一同様、12822円、生産商業協同組合様10000円、匿名の方10000円、匿名の方10000円、匿名の方564円。物品の寄付、佐藤博一様、マスク、ピアゴ地流店様、日用品。ありがとうございました。
親子川柳。第16回親子川柳入賞作品を掲載します。小学1年、お手伝いたくさんしたよママ笑顔。
父、ちびママの姿頼もし金メダル。祖母、孫の顔なかなか見れない寂しいな。
小学4年、大丈夫、スマホに変えてリモートだ。小学6年、いつ来るかコロナウイルス収まる日。
父、いつの日かこんな日々でも思い出に。
中学1年、右左ちゃんと見ないと事故ります。
母、会釈して止まった車笑顔だね。
中学3年、コロナでも心のマスク外しとこ。
父、密を避け距離を空けてもつながろう。
親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで、使って、コミュニケーションの輪を広げていきましょう。今回は消防です。ホースを持つように両手を曲げ、前後に置いてから両手を左右に振る。知立市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。実在する組織を語るフィッシングメールに注意。相談内容、事例1、大手通販サイトからクレジットカード番号を登録し直すようにとのメールが来たので、記載されていた URL をクリックし、名前やカード番号などを入力した。その後、約17,000円分のカード利用がされていたことが判明した。80歳代男性。事例2、大手カード会社から不正利用の事例が多いので確認するようにとメールが届き、URL をクリックし、カード番号などを入力した。その後、カード会社から通信販売で不正な利用が確認されたと連絡があった。5万円ほどの買い物をされていた。70歳代男性。アドバイス。通販サイト、クレジットカード会社、フリマサービス運営事業者、携帯電話会社などの実在する組織を語り、パスワードやアカウント ID、暗証番号、 クレジットカード番号などの情報を搾取するフィッシングの手口が多く発生しています。メールに記載された URL には安易にアクセスせず、事業者の正規のホームページでフィッシングに関する情報がないか確認しましょう。日頃から公式アプリやブックマークした事業者のサイトにアクセスすることを習慣にしましょう。メールの URL にアクセスし、個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用される恐れがあります。もしアクセスしてしまっても、個人情報は絶対に入力してはいけません。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日と水曜日から金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分までです。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分、土曜日と日曜日、午前9時から午後4時です。以上、消費生活相談事例紹介でした。知立市は、ピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。以上で、暮らしのお知らせを終わります。
公民館知立文化広場講座、後期。申し込み期間、8月10日水曜日から、8月24日水曜日。受付期間中に抽選申し込み書に記入の上、中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場のいずれかでお申し込みください。中央公民館、電話 83-1165、午前8時30分から午後9時。沢渡公民館、電話 83-0676、午前9時から午後5時、知立文化広場、電話 83-2673、午前9時から午後5時、いずれも月曜日は休館です。なお、中央公民館講座は、トイレ改修工事により使用できない日程がありますので、沢渡公民館、知立文化広場でも実施します。対象、市内在住、在勤、在学の人、かつ講座ごとに定める対象者。結果発表、9月9日金曜日から15日木曜日、市ホームページ及び講座実施施設の1階ロビーで結果を発表します。必ず各自でご確認ください。二次募集、定員に満たない講座は9月9日金曜日から15日木曜日に二次募集を行います。先着順です。費用は各講座の初回日にお支払いください。なお、当選結果発表後のキャンセルは、講座準備の状況により、教材費を頂戴する場合があります。講座参加における注意事項。新型コロナウイルス感染症予防のため、1、マスクの着用。2、ご自宅での検温。3、手指の消毒の徹底をお願いいたします。今後の感染拡大状況により、日程の変更、中止になる可能性があります。お問い合わせは、中央公民館内、障害学習スポーツ課、障害学習係、電話 83-1165 へお願いします。
シニアカーラバン。このコーナーでは、シニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座内案内などをまとめてご紹介します。家族介護者教室へ参加しませんか？難聴の理解、耳が聞こえないってどういうこと？内容、高齢に伴い増えてくる耳の聞こえの悪さ、難聴のメカニズムをはじめ、種類や特徴を学び、難聴の人の聞こえの状態の体験や、補聴器の聞こえを体験しながら、 難聴への理解を深めるとともに、補聴器の取り扱い方法を学びませんか。日時、8月25日木曜日午後2時から4時。場所、福祉の里八つ田視聴覚室。定員先着順に40人。費用無料です。対象、市内在住で高齢者を介護している人、近隣の援護者、介護に関心のある人、またはテーマに関心のある人。講師、日本福祉大学中央福祉専門学校言語聴覚士科専任教員井上ひとみ先生。申し込みとお問い合わせは8月1日月曜日から19日金曜日に電話で知立市東部地域包括支援センター電話 82-8855 へどうぞ。
健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは各月のテーマに基づき皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。今回のテーマ、8月下半身の筋トレ、9月上半身の筋トレ。加齢により減少する筋肉、熱中症予防にも効果的。加齢とともに全身の筋肉量は減少し、特に下半身の筋肉は20歳の頃と80歳で比較すると男女ともに約 30% 低下すると言われています。また筋肉量の低下から身体機能の低下も起きてきます。しかしながら筋トレを行い筋力強化を行うことで身体機能をある程度維持することができます。合わせて筋肉は水分を貯めておくタンクのような働きもあるため、筋肉量を保つことは熱中症予防にも効果的とされています。男性も家事参加、筋力強化におすすめの家事動作。1、洗濯物を干す。洗濯物干しは洗濯かごから洗濯物を取り出し物干し竿に干すという上下運動を伴う動作となっており、実は上半身も下半身も鍛えるのに最適な家事動作なのです。このより効果的な家事動作にするためのポイント、次の2点を心がけると足への負荷が増えるためより効果的です。カゴから取り出すときは膝を曲げて、干すときは気持ちつま先立ちを意識して。なお、バランスを崩しやすい動作なので慎重に行ってください。 2. 新聞を取りに行く。新聞を取りに行くこと自体は大した運動量ではありませんが、多くの人は早朝に取りに行くことが多いのではありませんか。早朝から毎日動くことを取り入れることで一日が活動的になっていき、結果的に一日を通して活動量が増し、筋力強化に役立ちます。合わせて毎朝同じ時間に寝巻きから着替えて行うことで生活リズムが整うなどのさらなる効果も期待できます。コラム作成者、街角運動教室担当理学療法士。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
8月の無料相談。市役所での相談。相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午と、午後1時から4時30分、外国人相談コーナー、83-1111。市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続など予約が必要です。第2、第4火曜日午後2時30分から4時45分。 行政相談第4水曜日午後1時から4時、市民相談コーナー 83-1111、 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時、事業者向け経営相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から12時30分、経済課 95-0125。 税務相談、8月22日月曜日午前9時から11時、税務課 95-0116。 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時、学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課 95-0120。 手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日午前9時から正午、福祉課、ファックスは 83-1141。 女性悩み事相談、第2・第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時。 DV 相談、市役所会長時間内、共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。8月9日火曜日午後2時と2時30分と3時、定員各1人です。保健センター 82-8211。 鬼怒浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。8月23日火曜日午後2時から4時、鬼怒浦東部保健所 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも8月10日水曜日午前9時から11時30分、鬼怒浦東部保健所 21-9338。 社会福祉協議会での相談、心配事相談、人権相談、8月16日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時。結婚相談、火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。社会福祉協議会 82-8833。 なお、法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日は除きますの午前8時30分から予約してください。相談日は祝日にあたる場合はお休みになります。以上、8月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は8月31日水曜日です。試験民税、普通徴収2期、国民健康保険税、普通徴収2期、介護保険料、普通徴収2期、後期高齢者、医療保険料、普通徴収2期、市税収納窓口開設日、8月14日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。8月は第2週の開設となりますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、長寿介護課、国保医療課へどうぞ。マイナンバーカード、休日夜間窓口、夜間窓口受付時間午後5時15分から7時。 8月12日金曜日、26日金曜日。休日窓口受付時間午前8時30分から11時30分、8月20日土曜日。お問い合わせは市民課電話95-0124へどうぞ。
8月の健康ガイド、成人健診、集団健診、8月から9月。申し込み、半田市医師会健康管理センター、がん健診予約係、電話 0569-27-7890、受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時と、土曜日、午前9時から正午。費用免除制度について、今年度70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。場所、刈谷医師会健診センター、時間は午前です。検査方法、対象、受診料、実施日の順にお知らせします。18歳から39歳健診、知立市国民健康保険加入者は無料、18歳から39歳、700円、胃がん健診、40歳以上、500円、大腸がん健診、40歳以上、300円、実施日はいずれも8月5日金曜日はレディース健診デーです。女性のみ受診できます。9月3日土曜日。肺がん結核健診。1、胸部 X 線撮影。15歳以上無料。2、核単細胞診検査。1の受診者のうち40歳以上の希望者300円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。乳がん検診、40歳以上の女性1100円。実施日はいずれも8月5日金曜日、レディース健診デーです。女性のみ受診できます。9月3日土曜日。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円。9月3日土曜日。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。8月5日金曜日、レディース健診デーです。女性のみ受診できます。骨粗鬆症検診、20歳以上、300円。8月5日金曜日、レディース健診デーです。女性のみ受診できます。9月3日土曜日。個別検診、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは、医療機関へ直接ご連絡ください。車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は、事前に保健センターへご相談ください。健診センター、刈谷医師会健診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込みは刈谷医師会健診センター。電話 91-3010、 受付時間月曜日から金曜日、午前9時から午後4時と、土曜日は午前9時から午後3時です。
検査、エイズ肝炎梅毒検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。時、第1、第2火曜日午前9時から11時、エイズ夜間検査、第3月曜日午後6時から7時、申し込み、電話 21-4797、なお、エイズ検査は匿名、即日検査可能です。 肝炎夜間検査の結果は1週間後です。検便、井戸水検査等、有料です。試験検査課、電話 21-9353 へお問い合わせください。以上、実施場所、お問い合わせは、衣浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。歯科検診はお済みですか？保健センターと知立市歯科医師会では、対象者に市内指定歯科医院で歯科健康診査を実施しています。この検診は虫歯のほか歯周病の有無もわかり、口の中の状態を確認することに役立ちます。受診期間は9月末までです。いつまでも自分の歯で食べる楽しみを享受できるよう、まだ受けていない人はぜひ検診を受けましょう。対象者には3月下旬に検診案内兼受診券を送付しています。紛失された人はご連絡ください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
カッキーの健康づくり応援コーナー。休養、心のも健康、困りごと、一人で抱え込まないで。悩み事を相談できる機会として、心の健康相談を実施しています。一人で抱え込まず、ぜひご活用ください。心の健康相談、心療内科医、女医による心の健康相談を毎月行っています。ご自身のこと、ご家族のことなど、気になることがあれば気軽にご相談ください。時、8月9日、9月6日、10月11日、11月8日、12月13日、1月10日、2月7日、3月7日、いずれも火曜日、1回目午後2時から、2回目午後2時30分から、3回目午後3時から、いずれも各時間帯1人ずつです。申し込みお問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
8月の当直医当番医。感染対策のため発熱等の場合は、事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時。日曜日、祝日、休日、午前9時から正午、午後2時から6時。歯科、日曜日、祝日、休日、午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我、事故等、土曜日、午後1時から翌日午前9時、日曜日、祝日、休日、午前9時から翌日午前9時。1日、月曜日、2日、火曜日、以下、秋田病院、電話 81-2763。3日、水曜日、4日、木曜日、以下、富士病院、電話 85-1000。5日、金曜日、以下、秋田病院、電話 81-2763。6日、土曜日、救急秋田病院、電話 81-2763。7日、日曜日、以下、岩瀬外科クリニック、電話 81-3605。歯科西中町クリニック、電話 84-3304。救急富士病院、電話 85-1000。8日月曜日、以下富士病院、電話 85-1000。9日火曜日、10日水曜日、以下、秋田病院、電話 81-2763。11日木曜日、祝日山の日、以下大岩内科クリニック、電話 85-1177、歯科鳥居歯科医院、電話 82-5306、救急富士病院、電話 85-1000。12日金曜日、以下富士病院、電話 85-1000。13日土曜日、 医科秋田病院、電話 81-2763、 歯科岡田歯科クリニック 84-3113、 救急秋田病院 81-2763。 14日日曜日、医科秋田病院 81-2763、 歯科八津田ファミリー歯科医院 83-5550、 救急秋田病院 81-2763。 15日月曜日休日、医科富士病院 85-1000、 歯科治療加藤歯科 81-0245、 救急富士病院 85-1000。 16日火曜日、以下富士病院 85-1000。 17日水曜日、18日木曜日、以下秋田病院 81-2763。 19日金曜日、以下富士病院 85-1000。 20日土曜日、救急富士病院 85-1000。21日日曜日、以下大山クリニック 82-0106、 歯科野村歯科 83-0138、 救急秋田病院 81-2763。 22日月曜日、以下秋田病院 81-2763。 23日火曜日、24日水曜日、以下富士病院85-1000。 25日木曜日、26日金曜日、以下秋田病院 81-2763。 27日土曜日、救急富士病院 85-1000。 28日日曜日、以下小川内科循環器科 81-7011、 歯科腰尾歯科医院82-1811、救急富士病院 85-1000。 29日月曜日、30日火曜日、以下秋田病院 81-2763。 31日水曜日、以下富士病院 85-1000。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話等でご確認の上、受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上、受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市医師機長、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日、日曜日祝日、年末年始、診療時間につきましては、直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症が心配なときは、受診相談センター、電話 052-526-5887、かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。時間は平日午後5時から翌日午前9時、休日24時間体制。子どもの救急時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000、または052-962-9900、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに、119番をご利用ください。時間、午後7時から翌朝8時。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、8月の当直医当番医でした。
以上で広報治療2022年8月号 ナンバー1250の朗読を終わります。朗読は、
関真美、
草加百合子、
加藤初美、
美濃浦麻里、
津田和子、
神谷吹子、
松尾恵子、
井上典子、
神谷留美子でした。引き続き、写経だより、身体障害者福祉センターだよりをお聞きください。
写経だより、知立市おもちゃ図書館30周年記念イベント、作って遊ぼうおもちゃフェスティバル。夏休みのひとときにおもちゃを通じて親子やお友達同士に触れ合いの場ができるよう、おもちゃフェスティバルを開催します。遊びに来てくださいね。手作りおもちゃ教室、マジックウィンドウ、びっくりカメラ、レーシングカー、ペーパートンボ、ほか、コロナ感染症予防のため人数制限があります。日時、8月26日金曜日、10時から14時、8月27日土曜日、10時から12時、ところ、知立市福祉の里八田内地域福祉センター、3階、桜、梅、桃、対象、どなたでも参加できます。小さいお子さんは保護者同伴できてね。お友達同士で来る子は気をつけてきてね。参加について、参加費は無料。入場退場自由。予約不要。おもちゃ病院も会員。壊れてしまったあのおもちゃ、一度おもちゃ病院で見てもらいましょう。ご自宅から持ってきてくださいね。主催、知立市おもちゃ図書館ボランティア、協力、知立市社会福祉協議会、お問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339、開所時間、月曜日から土曜日、9時から17時、祝日年末年始を除きます。なお、コロナ感染拡大状況により、中止となる場合がございます。
おもちゃ図書館、障害のある子どもたちが安心して楽しく遊べる場として始まりました。現在は、障害のあるなしに関わらず利用でき、おもちゃでの遊びを通して交流し、成長し合う場として開かれています。おもちゃや本の貸し出しもしています。日時、月曜日から金曜日、祝日、年末年始を除きます。10時から16時。場所、知立南保育園内、南子育て支援センター。おもちゃ病院。家に壊れたおもちゃはありませんか？おもちゃ病院に持って行って、ボランティアさんに見てもらいましょう。修理は無料です。なお、材料費に実費が必要な場合があります。日時、毎月第1、第3水曜日、第1土曜日、祝日、年末年始を除きます。10時から15時、場所、知立市福祉の里八田内、地域福祉センター2階ボランティアルーム。福祉健康祭りについてのお知らせ。今年度は時期と内容を変更し実施いたします。日程が決まりましたら改めてお知らせをさせていただきます。なお今年はバザー品の受付は行いませんのでご了承ください。ベルマーク使用済み切手の収集仕分け日、8月27日土曜日10時から15時。以上、写経だよりでした。
知立市身体障害者福祉センターだより、8月号。ふるさとのカルタのご紹介。は、バイサ王、墓の木台に自生の下。無量寿司のある山中の春は静かなものです。木版の音も聞こえなくなり、座禅も解きます。この70年間の私の人生すべてが夢のようです。
昨日まで開いていた花が今朝になって散り落ちるようなものです。と漢詩でお墓の台座に刻まれています。火、広重は散り不縮の絵、馬一描く。歌川広重は江戸末期の浮世絵師、本姓は安藤、詩情豊かな風景版画の連作に名をなされた、東海道五十三次などが有名です。ふるさとのかるた第三週より、
8月の身体障害者福祉センター講座予定をお知らせします。4日木曜日、アロマとタッチでセルフケア、午前10時から11時、9日火曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時、14日日曜日、ボッチャ、午後1時30分から3時、17日水曜日、カローリング、午前10時から11時30分、月曜日は休館です。お申し込み、お問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見三丁目一番地、電話 056683-1111。 ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。 E メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
大輪のひまわりが太陽に向かって大きく背伸びしています。久しぶりに行動制限のないこの夏、感染予防に気をつけて、ひまわりに負けないよう元気に乗り切りましょう。では、
さようなら。
内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話 055-6682-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は、知立市社会福祉協議会、並びに知立市ボランティア市民活動センターです。